聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書1章1節から4節、新約聖書106ページです。私たちの間で成し遂げられた事柄については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います。聖書の言葉は以上であります。今年もですね、この主の御降誕待ち望むアドベントの時、アドベントに入っております。今年はですね、クリスマスも含めてこのルカの福音書からイエス様のお生まれについて改めて聞き学んでいきたいと思っております。普段はですね、この降誕に関係のある箇所だけを読むことが多いかなと思いますが、今年は少し、考えを変えてといいますか、せっかくの機会ですので、あまり取り上げる機会がないんですが、このルカの福音書の冒頭の部分、序文の部分、この部分も改めて読んでみたいと思いました。というのもですね、この箇所はルカという人がなぜこの福音書を、この福音書というかですね、この文章を、この書物をわざわざ書いたのか、その理由や背景ということが書かれています。で、私たち、聖書からですね、イエス様の誕生についての経緯とか、どういうことがあったのか、どのように誕生されたのか、そういったことを、聖書を通して私たち聞く知るわけですけれども、でもその前にですね、まずこのイエス・キリストのお生まれに一体どういう意味があるのか、そしてこのことを知るとか確認するとは一体どういうことなのか、この冒頭の部分を読むことによってイエス様の誕生の話にどういう意味があるのか、それを確認することができると思ったからですね。また同時に私たちの信仰、これが一体どういうものなのか、そのこともこの箇所からもう一度大切なですね、土台といいますか原点を確認する、そういう機会として非常に良いのではないかと思いました。改めてですけれども、福音書というのはですね、他にもありまして、マタイ、マルコ、あとヨハネの福音書、他に福音書と言われるものがあります。で、ルカの福音書は実はですね、分量として文字数としてはですね、一番多いですね。マタイよりも長い、一番長いのが、ルカの福音書であります。そしてルカの福音書は実はですね、この、聖書では持った後に並べられていますが、使徒の働きと、実はセットで書かれている、同じ人がですね、上巻下巻のような形で、セットで書かれたものなんですね。ちょっと使徒の働きの方も見てみたいと思いますが、使徒の働きの1章新約聖書の232ページですね。新約聖書232ページ、使徒の働き1章1節2節。テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。ちょっと他にも続きがありますが、このように使徒の働きの方では書かれていまして、私は前の書でとあってですね、この前の書というのがルカの福音書のことなんですね。 で、読んでいただいて見ていただいて分かる通り、使徒の働きもルカの福音書もどちらもですね、このテオフィロという人に当てて書かれている、そういう、そして前編後編のようになっている、書物であるということが分かります。で、実は使徒の働きもですね、かなり分量のある書物でありまして、ルカの福音書と使徒の働きを合わせると、実は新約聖書全体の4分の1くらい、 25% ぐらいになります。そういうわけで、実はですね、このルカという人は新約聖書のかなり大部分を書いている、そういう人物であります。ただルカについてですけれども、聖書の中にはルカという人についてはそんなに多くのことは書かれていないですね。聖書を書いた人物なので、私たちにとっては少し馴染みがあったり、きっと有名な弟子なのではないかと、そういうふうに思うんですが、実はこの、イエス・キリストの弟子たちの中では、それほどですね、中心的というか、それほど重要な人物ではなかったと思われます。いわゆる十二弟子、使徒と呼ばれるような弟子でもないんですね、ルカは。そういう人ではない。また新約聖書の中にルカという名前は3回だけ出てくる、そんなにたくさん出てこないですね。で、ちょっとだけルカという人が分かる箇所を見てみたいと思いますが、コロサイ人への手紙4章14節というところに、少しだけルカについて書かれています。コロサイ人への手紙の新約聖書の407ページですが、コロサイ人への手紙ですね、新約聖書407ページ4章14節、愛する医者のルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。こういうところにこの手紙の挨拶の部分に出てくるんですが、でここからですね、ルカが医者であったということが分かります。それだけでなく、他の箇所とかいろんなところからですね、ルカという人は、おそらくですね、医者でもありますから、ユダヤ人ではなくて、おそらく異邦人であったというふうに考えられています。またこのコロサイ人への手紙は、パウロが書いたものですけれども、パウロの伝道旅行にも、しばしば一緒に行っていた、同行して一緒に福音宣教に仕えていた、そういう人物です。特に有名なところではですね、使徒の働きの、後半の方ですね、16章10節以下では、私たちという言葉が使われていまして、著者のルカもですね、一緒に伝道旅行に行っていた、同行していた。でルカは、ですから自分が経験したことも含めてですね、この使徒の働きに書いているのではないか、そういうふうにも言われております。ですから私たちにとってはですね、使徒の働きも書いている、ルカの福音書も書いている、そういう意味です。かなり馴染みがあるというか、有名な人物になっていますが、当時の弟子たちの中ではですね、それほど有名というかですね、目立つような人物ではなくて、でもパウロと共に福音宣教に仕える忠実なイエス・キリストの弟子であったと、そういう人物であったということが伺えます。で改めて、ルカの冒頭の方戻っていきますが、もう一つのことですね、ルカの福音書も使徒の働きもですね、このテオフィロという人物に当てて書かれたものだということがわかります。じゃあテオフィロという人、この人はどういう人なのかということですが、これもですね、詳しいことはあまりよくわからないところがあります。ただルカの一章の方、3節の方を見ていただくと、尊敬するテオフィロ様というふうに書かれていまして、このテオフィロという名前の前に尊敬するという、形容詞というかですね、言葉が付けられている。でこの言葉はですね、他の箇所では閣下というふうに訳されている箇所もありまして、おそらくですね、ローマ帝国に関わる 非常に地位の高い人、それなりの地位にある人に対してつけられるような言葉ではないかというふうに思われます。ですからテオフィロはおそらくですね、異邦人で役人であるとかそれなりの地位に立つ人であったのではないかというふうに考えられます。でそういう人にですね、ルカはこの手紙というかですね、文章を当てて書いている。じゃあ何のためにルカはこの文章を書いたのか、書物を書いたのか、改めてこの冒頭の言葉に目を向けたいのですが、私たちの間で成し遂げられた事柄については初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えられた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。でちょっとまどろっこしいような書き方になっていますが、まあでもこれはですね、まあ体裁というか権威ある、そしてこう高い位のテオフィロという人に当てて書いている、まあそういったこともあって少しこう、まあ長い書き方をしているのかなというふうにも思います。ルカの福音書は、まあ、大体ですね、紀元50年代の後半から、まあ、60年代前半頃書かれたのではないかというふうに思われています。ですからイエス様の十字架の死と復活から、まあ、大体20年とか30年経った頃に書かれているわけですね。イエス様の十字架の死と復活を直接目撃した人たちが、まあ、20年30年経って、まあ、年老いていく、そういう時期ですね。そういう時にこのことをですね、さらに続く人たちに述べ伝えていくために福音書、福音がこう書かれていった、そういう背景があると思います。で、ここではですね、私たちの間で成し遂げられた事柄というふうにですね、言われております。でこれも非常に興味深い言い方で示唆に富んでいると思います。ルカが熱心に調べて伝えようとしていること、ここに書いていることは私たちの間で成し遂げられた事柄なのだというわけです。私たちの間で特別なことが成し遂げられた、そのことをぜひ知ってほしいということです。とんでもないことが成し遂げられました。これをぜひ知っていただきたい。何が成し遂げられたのか、それはまさに私たちの救いですね、罪の許し、イエス様の十字架の死と復活によって本当に私たちの罪が許され、贖われ、救いが成し遂げられた。もうすでにこのことは起きている、完成している、成し遂げられたことなの。しかもこのことはすでに使徒たちを中心とした弟子たちが述べ伝えてきていることなんですね。口頭でいろんな人に伝え教えてきたこと、それがですね、一節二節のところですね。初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのこと、もうすでに伝えているんですね。でそのことを多くの人がまとめて書き上げようとしている、もうすでに。これはだんだんとですね、直接伝えられる人が少なくなっていく、年数が経ってですね、口頭で伝える限界が出てきているので、これは口頭だけでなくて文章で書かれたものでも伝えていこうと、そういうわけで多くの人がですね、これをまとめて書き上げようとすでにしている。そういう中でルカもこのテオフィロという人のためにもっと綿密に調べて順序立てて書こうとして書いている。こうして書かれたのが、まあ、このルカの福音書であるということです。でここからおそらくですね、テオフィロという人は、まあ、先ほど言ってたように異邦人であって、しかもそれなりの地位の人だということも言いましたが、またおそらくですね、まだはっきりとは信じていない人、まあ、今でいうところの求道者のような人ではないかというふうにも言われることが多いです。 もしかすると信じ始めているかもしれない。でもまだはっきりとは信じていない、あるいは信じたばかりでまだ確信がないのかもしれません。エルカはテオフィロに伝えられてきたこと、口頭で、すでに教えられてきたこと、イエス様の十字架の死と復活による救いが本当に確かな事実であって、信頼に足る教えである、それをですね、わざわざこんなに長い文章を書いて、この書物を書いて、もっと深く確信してほしい、そう思ってこの書を書いているということです。先ほども言いましたが、ルカの福音書、そして使徒の働きを合わせるとですね、新約聖書の4分の1ぐらい、かなりの分量です。で、現代でもですね、これを書こうと思うと、コンピューターがあってカチャカチャカチャカチャと書いてもですね、結構大変だと思うんですね。決まっている、こういうふうに書いてくださいと言われて、これを丸写しするだけでもですね、かなり大変な労力がかかると思います。手で書いたらもっと大変ですね。現代でもそうですから、古代においてこれほどの分量のものを書く、しかもですね、すでにいろいろと調べて、ルカ自身の経験もあったと思いますが、いろんな人にももう一度改めて話を聞いてこれを書く、かなりの、ちょっとやそっとでできることではなくて、かなりの時間労力がかかることであったと思います。でもわざわざルカがそれをした、そこに私は大きな意味があると思うんですね。それほどルカはこのテオフィロという人に、イエス様の十字架の、誕生から含めてですね、誕生から含めて十字架の死と復活、そしてこれによる救い、これが本当に事実である、信頼に足る教えであるということをしっかりと伝えたい、確信を持ってほしい、そう思って、そのために労力を厭わずこれを書いたということですね。ルカの福音書1章4節、もう一度目を向けたいと思いますが、4節ですね。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います。で、この部分がですね、特にこの、この書物全体の目的、あるいは聖書全体の目的とも言えるかもしれません。古川が本当にわざわざですね、綿密に調べて多くの労力をかけてこのような文章、書物を書いたのは、そのことによってテオフィロが今まで聞いてきた教え、すでに受けた教え、イエス様の誕生、十字架の死と復活、そしてそのことによる罪の許し、救い、これが本当に確かな教えである、これ本当なんだということを本当に心から確信してほしい、分かってほしい、そう思っているか、こう書いてるわけですね。そのためにルカはイエス様の誕生、しかもその背景に至るまで詳しく調べて、説明を加えて順序立てて書いている。しかもこのことはですね、結果的にテオフィロという一人の人のためだけではないですね、テオフィロに続く多くの人たち、現代に至るまで私たちのためにもなっている。私たちもこの書物、福音書を通してイエス・キリストが一体どういうお方なのか、イエス様の誕生の背景がどういうことがあったのか、それを知ることができる。しかもそれだけでなく、その後のこともですね、イエス様がどういうふうに地上の生涯を歩み、福音を述べ伝え、弟子たちを教えられたのか、そして最終的には十字架で私たちの罪を負ってくださった、いや、それだけでなく、よみがえられ、救いを成し遂げられた、そのことが本当にこの福音書の中には詳しく書かれています。そしてこれらの言葉を聞くことによって、イエス様の誕生、十字架の死、復活が本当に確かな出来事である、信頼に足るものなのだ、本当にこのことによって本当に私たちの罪が許され、救いが成し遂げられたのだ、そういう確信を持つに足るものなのだ、 そう納得するために、そう信じるためにこの福音書は書かれているということですね。でここに私たちの信仰について大切なことがあると思います。まあ、それはですね、改めて、まあ、言うまでもないことですけれども、私たちの信仰は、まあ、そういう確かな事実に基づいているということです。キリスト教信仰、聖書の教えは、イエス・キリストが、まあ、確かにおられ、今から約2000年前に少女マリアから実際に本当に生まれたのだと。そして、まあ、成長し多くの人々を教え、奇跡も行われた。そして最終的には十字架で死なれ、3日目によみがえられた。これらの出来事が実際に起きた出来事である。そしてそれを証言する人がいた、いるということですね。いた。でその証言に基づいて、あるいは調べたことに基づいて、このルカの福音書は書かれているということですね。でもちろん私たちにとっても、まあ、使徒たち、あるいはルカにとってもそうだったかもしれませんが、処女から人が生まれる、そういう奇跡が一体どういうふうに起きたのか、よくわからない、にわかには信じられない、そういう部分があるかもしれません。あるいは一度死んだ人が、イエス・キリストがどういうふうによみがえったのか、その部分も完全には説明できない部分がある。でもそういう、まあ、信じられないこと、考えられないようなことが実際に起きたということです。そしてそれを証言する人たちが大勢いた。その証言に基づいてこの聖書、福音書は書かれているということです。でこれらのことを通して、旧約聖書が約束しているメシア、救い主がイエス・キリストであって、このイエス・キリストの誕生、十字架の死、復活によって確かに私たちの罪が許され、救いが成し遂げられている。だからこの出来事ですね、イエス・キリストの誕生、十字架の死、復活、これが実際に起きた出来事であるということがとても大切なことなんですね。私たちの信仰はこの確かな事実に基づくものです。イエス様の誕生、十字架の死、復活、これはあってもなくてもいいような、まあ、何かですね、偶話とかおとぎ話のようなものではないんですね。信頼できる確かな事実である。これが本当に信頼できる確かな事実であるということをルカは説明するために、熱心に綿密に調べて順序立ててこの福音書を書いているということですね。ですから私たちクリスマスに向けてイエス様の誕生についての記事、聖書の言葉を読んでいきますが、まあ、大前提として当たり前のことですけれども、このことが実際の出来事、事実であるということを、初めに確認しておきたいと思います。何かですね、とにかく私たちの心が感動すればいいとか、あ、そうなんだっていう、こう喜べばいいとか、私たちの気持ちだけの問題ではない。確かな事実、実際にイエス様がお生まれになって生き、そして十字架で死なれ、よみがえられた、これが確かな事実であるということが私たちの信仰の大前提、土台であるということをまず確認したいと思います。そしてその上でですね、その上で大切なこととして、まあ、ルカもそうですし、聖書全体というふうにも言うことができると思いますが、まあ、ルカ自身もそうですし、聖書全体、私たちが本当に心から納得してイエス・キリストを信じるということを非常に大切にしているんですね。まあ、ルカもそうだと思います。まあ、何度も今日語ってきたことですけれども、ルカは非常に熱心に調べ上げて、かなりの労力をかけて、まあ、この福音書という書物を書き上げている。まあ、本当に大変なことだと思います。何のためにこれをしたのかというと、テオフィロという人が、まあ、単にテオフィロだけではなくなれますけれども、まあ、初めはですね、このテオフィロという人が今まで教えられてきたこと、聞いてきたこと、 イエス様の十字架の死と復活による救いということが本当に事実であって信頼に足ることなんだということを心の底から信じて確信してもらうためにルカはわざわざこれを書いたんですね。でもそれくらい本当に信じ納得して確信するということを大切にしている、それを求めているというふうに言えるのではないでしょうか。これもですね、キリスト教信仰の本当に大きな特徴で、大切な特徴であると思います。なんかよく分かってないけれども、なんとなく信じていればそれでいい、あるいはなんか信じたふりにしていればそれでいいんだ、そういうことではないんですね。本当に心から、本当にイエス様は確かにお生まれになって私の罪のために実際に死んでくださったんだ、そしてこのことによって救いが成し遂げられたんだということを全部説明できるとか全部わかるようなことではないとは思いますが、でもこれが確かなんだと納得して信じてほしい、それがとても大切なこと、ルカも聖書全体も求めている大切なことであるということです。私たちはどうでしょうか。イエス・キリストが実際にお生まれになったということ、そして私たちの、いや私の罪のために死なれ、よみがえられ、救いを成し遂げてくださったということ、信じ確信しているでしょうか。このこれからですね、クリスマスに向かう中、イエス様の誕生について箇所を続けて学んでいこうとしています、読んでいこうとしています。私たちを救うために実際にイエス様がお生まれになった、そのことを聖書を通してしっかりと確認していきたい。このイエス様によって私たちの救いが確かに成し遂げられているということ、確認していきたいと思うんですね。私たちもこの教えが、聖書の言葉が確かな教えである、そう確信したいと思いますし、そう確信することが本当に大切なことであるということを、まず確認したいと思うんですね。クリスマスに向かう中で本当にイエス様の誕生が実際に起きたことである、ここに私たちの救いの原点があるということを確認していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちを教え励まし導いてくださることをありがとうございます。聖書に書かれていること、イエス様の誕生、十字架の死や復活、本当に全て理解できない部分もあったり、本当のことなんだろうかと思えることもあるかもしれません。でもこれが本当に驚くべきこと、多くの人が証言し確かに起きた出来事であると書かれていることを改めて目を向けております。どうぞこの聖書の言葉を通して本当に私たちがイエス様の誕生、十字架の死、復活が確かな事実であるということを知り、またこのことを通して私たちの、私の罪が許され、救いが成し遂げられたということを確信していくことができますように、どうぞ導いてください。そしてそのことを通して本当にクリスマスを心から喜ぶことができますようにお導きください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。